皆さんおはようございます。今日はウェルカム礼拝ですねということで、来てくださった皆さんぜひ、本当に感謝したいと思います。歓迎いたします。また今日は、もうすでにやっていただきましたけれども、いばきりのハンドベルの皆さんに、素晴らしい賛美をしていただきました。また今日午後もコンサートをしてくださるということで、さっき聞いてとっても楽しみに皆さんもなってきたと思いますね、感謝したいと思います。さあ、今日の御言葉ですけれども、まずはいつもの通り今年度の主題聖句を一緒に読んでスタートしていきたいと思います。皆さんの右前にありますので、ちょっと一緒に声を合わせて読んでみたいと思います。御言葉だけ読みましょう。いきます、せーの。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。はい、ありがとうございます。これが今年度のテーマの聖句ですね。私たちは一人一人神様から選ばれていますよ、そして今ここにいますし、またそれぞれの場所に立っていますよ、そのことを今年度は特に覚えようとしています。テーマとしては主の呼びかけに応えるというのが今年度のテーマですね。私たちはそれぞれの場所で神様の呼びかけに応えていきましょうということを心に留めて歩んでいます。で、今日は先ほど読んでいただきましたけれども、ヨハネ1章43節からのところで、2人のお弟子さんたちがイエス様に呼ばれて、招かれて、そして答えるということが出てきています。フィリポという人とナタナエルという人、フィリポとナタナエル、この二人の人たちをイエス様が呼びかけて、招いて、そして二人が答えるというところが今日の箇所になっています。で、今日は特にですね、見ることになるという、この見るっていうことに3つ焦点を絞って一緒に今日の御言葉を見ていきたいと思います。さあ、では一緒に読んでいきましょう。最初に43節から46節、開いている方は、開いていない方はぜひ開いていただいてご一緒に読みたいと思います。新約聖書の165ページのところ、ヨハネによる福音書の1章の43節から46節、ちょっと長いですけれども、開いた方はご一緒に読んでみていただきたいと思います。まず最初に1章の43節から46節を読んでみましょう。よろしいですか。いきます、せーの。その翌日、イエスはガリラヤへ行こうとした時にフィリポに出会って、私に従いなさいと言われた。フィリポはアンデレとペトロの町ベトサイダの出身であった。フィリポはナタナエルに出会って言った。私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人でヨセフの子イエスだ。するとナタナエルが、ナザレから何か良いものが出るだろうかと言ったので、フィリポは来てみなさいと言った。はい、ちょっと長かったですね。順を追って見ていきますと、まずですね、イエス様がフィリポに出会います。フィリポがイエス様に出会いますと言ってもいいかもしれませんけれども、そしてイエス様が私に従いなさい、フィリポを呼ぶわけですね。弟子になりなさい、ついてきなさいということを言います。するとフィリポはどうやら従ったわけですね。で、このフィリポさんはどういう人かと言いますと、後で使徒の一人になります。12人のうちの一人に選ばれるわけですね。で、どういう人かと言いますと、特徴としては、すごく多分外交的な人だと思いますね。外交的ってつまりその人付き合いが、いい人という意味ですね。そういうタイプの人だと思います。何しろとにかくいろんな人たちをイエス様のところ連れていくんですね。で、イエス様ってこう紹介するのが得意なタイプの人だったようです。実際他のところ読んでいきましても、ギリシャ人、外国人ですね、この人たちにとってみれば、外国のギリシャの人たちからフィリポさんが、すいません、ちょっとイエス様に会ってみたいんですけどって言われて、あ、そうなの、じゃあいいよって言って紹介してあげるっていう場面が出てきます。あるいは使徒言行録っていうところに行きますと、この人がですね、急に神様に導かれて荒野でエチオピアっていう国の高官ですね、官僚ですよね、官僚に出会うっていう場面が出てきます。で、馬車で走ってるのに隣を走って追いかけながら、なんか聖書読んでるみたいですけど意味わかりますかって聞くわけですよね。で、いや誰か説明してくれないとわかんないですよ、じゃあ乗っけてください、説明しますからって言って乗って説明するっていう場面が出てきますね。で、その後このエチオピアの高官の人は、じゃあイエス様を信じますって言って近くのオアシスで洗礼を受けるっていう、すごいことが起こるわけですね。こういうタイプの人だった。で、今日のところを見てみても、やっぱりこのフィリポさんはナタナエルという友達に イエス様のことを早速紹介しようとしているわけですね。まあ、こういう人であったわけです。でこのフィリポさん自体に、まあ、目を留めてもすごく面白い、すごく注目したい人物なんですけれども、まあ、今日は特にこのナタナエルさんの方に一緒に注目していきたいと思います。フィリポは、私は聖書に書いてある救い主に出会ったよ、ナザレのイエスだよ、そういうふうにこのナタナエルさんに紹介するんですね。ちょっと45節見てみましょうか。こういうふうに書いてあります。私たちは、まあ、他の仲間も見た、私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いてある方に出会った、まあ、簡単に言うと旧約聖書に書いてある人に会ったよっていうことを言ったわけですね。聖書に出てくるあの救い主に会ったんだっていうふうにフィリポはナタナエルに言うわけです。でそれはナザレの人でヨセフの子イエスだ、つまりナザレ村のヨセフの子のイエスさんだよというふうに言ったわけですね。びっくりするでしょ、こんなこと言われたら、え、何言ってんのっていう感じになるわけですけれども、まあ、そういうことをフィリポが急に言い出したわけですね。まあ、こんな感じで言えるところからもこのフィリポの人柄がなんとなくね、分かるかと思いますけれども、でも注目したいのはナタナエルさんの方ですね。ナタナエルはこう言われて46節でこういうふうに答えてます。ナザレから何か良いものが出るだろうか、ナザレ村、いやないだろうって言ったってことですね。これは実はナタナエルがすごくよく聖書を読んでるっていうことの表れでもあるんですね。でなんでかって言いますと、救い主って言ったらベツレヘムから出るっていうふうにみんな思ってるんです。で聖書をちゃんと理解している人たちは、いやベツレヘムじゃないのっていうふうに思うわけですね。ですからこのナタナエルも、え、ナザレ村なんでっていうふうに思ったわけです。でしかもですね、ベツレヘムはどっちかというと南の方の、まあ、日本で言えば東京の方ですよ。東京じゃないな、この辺だ、茨城ですね、茨城のあたりですけれども、でもガリラヤの方は、つまりナザレの方はどうかっていうと東北地方なんですよ。決して東北をディスるわけではないんですけれども、東北の方なんです。だからそんなところからっていうふうに言われちゃったわけですね。別に東北をディスってわけじゃないですよ、何回も言いますけど東北いいところですけれども、でもそういうふうに言われたっていうことがここに書いてあるわけです。でフィリポは何て答えたかと言いますと、これが最初の見るですね。46節の最後のところ、ナザレから何か良いものが出るだろうかと言ったので、フィリポは来てみなさいと言った。これですね、来てみなさいと言った。これが今日最初に注目したい聖書の御言葉ですね。フィリポは、じゃあ来てみたらいいじゃんと言ったということですね。そうやって疑うんだったら実際イエスもあったらいいじゃん、そういうふうに言ったということです。ポイントはこういうことです。信仰というのは、あなたが、皆さんが直接イエス様に出会うことで始まるということですね。信仰というのはイエス様とあなたの話だということですね。あなたがイエス様と出会うというところに信仰があるということです。で実際問題としてフィリポはですね、誘うわけですよ。まあ、だから最初はいきなりイエス様に出会うってことはないですよね。道歩いてて急に啓示を受けるってことはあんまり普通はないですね。でも、まあ、誰かに誘われるかもしれない、まあ、今日は部活で来たっていう人もたくさんいますけれども、まあ、何かのきっかけで来るかもしれないけれども、でもそれでも全然構わない。そこでイエス様に出会うということですよね。そこがスタート地点なんだよっていうことを、この来てみなさいっていう言葉は言ってるわけですね。フィリポもそうだった。ナタナエルが、いやいやナザレ村はないでしょうって言われたら、じゃああったらいいじゃんって言って、そうなんって言ってナタナエルは言ったってことですよね。ナタナエルがこれで強情だったら、またちょっと話が変わるわけですよね。ないない、絶対ナザレはないって言って、行かないって言ったらここで話終わるんですけども、まあ、皆さんはどうでしょうかっていうことですね。来てみなさいと言われて、じゃあ見てみるか、そこからあなたとイエス様のストーリーが始まるということですね。それが信仰なんだよということです。私たちの信仰は持つものではなくて生きるものですね。私たちの信仰は持つものではなくて生きるものですね。イエス様と一緒に生きるということが信仰ですね。それは学問ではないし、あるいは哲学でもないし、なんかなんとか教っていうものでもなくて、あなたとイエス様が生きるということですね。主であるイエス様と共に歩むということですね。そのことを来てみなさいというこの御言葉は私たちに語りかけています。皆さん一人一人もそう言われている、今日語られていると思って、ぜひ受け取っていただきたいと思います。でもいないじゃん、もう帰っちゃったじゃん天に、と 思うかもしれませんけれども、今も私たちはイエス様に出会うことができます。どうやってでしょうか。ちょっと今のところ何か挟んでおいてですね、何でもいいです、戻ってこれるようにしておいていただいて、ヨハネの、同じヨハネの福音書の20章を開けたいと思います。20章の29節から31節のところを見たいと思います。新約聖書の210ページですね、皆さんの手元の、新共同訳の日本語だけの聖書ですと210ページになります。開いてくださった方はぜひ一緒に読んでみてください。聞いていただいても結構です。210ページ下の段の真ん中辺、29節から始まって31節までを一緒に読んでみたいと思います。いいですか、いきます、せーの。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである、と書いてあります。ここではイエス様はもう天に帰っているから見れなくなるじゃんっていう話が書いてあるわけですね。でもそうじゃないよって、代わりに聖書の御言葉があります、聖書の言葉があります、こういうふうに書いてあるわけですね。これを通してあなたは今日もイエス様に会うことができますということを言ってるわけですね。聖書の言葉を通して、礼拝を通して、皆さんが祈る時を通して、そこに主がおられる、イエス様に会うことができる、これが聖書が語っていることですね。まあ、これ開けなくていいですけれども、ヨハネの一章のさっきのところより前の一番最初のところに、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったという言葉で始まります。これは言葉というのはイエス様のことですね。そしてイエス様は主であるということがそこに書いてあるわけですけれども、神様は、イエス様は言葉だ、そういうふうにも表現されているわけですね。まさに聖書の言葉や礼拝の中での御言葉、祈りの時、そこで皆さんはイエス様に霊的な意味でですけれども、会うことができるんだよということを言っているわけですね。来てみなさい。ぜひ皆さんもこれを自分のこととして受け止めて、ああじゃあ聞いてみよう、会ってみよう、そういうふうに受け取ってほしいと思います。さあ戻って続きいきましょう。ヨハネの一章の今度は47節から49節を読みたいと思います。先ほどの165ページに戻ってきますね。165ページに戻ってきます。今度は47節から49節、これもちょっと長いんですけれども一緒に読みたいと思います。上の段の一番最後ですね、47節から始まって49節を一緒に読んでみたいと思います。いいですか、いきます、せーの。イエスはナタナエルがご自分の方へ来るのを見て、彼のことをこう言われた。見なさい、まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。ナタナエルがどうして私を知っておられるのですかと言うと、イエスは答えて、私はあなたがフィリポから話しかけられる前にイチジクの木の下にいるのを見た、と言われた。ナタナエルは答えた。ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です、と書いてあります。イエス様はここで書いてある通り、出会う前からナタナエルを知っていたということが書いてあります。イエス様はナタナエルに会う前からナタナエルを知ってたということですね。47節ではナタナエルのことを、見なさい、まことのイスラエル人だ、この人には偽りがないというふうにとっても良いって評価をして語っていますね。まあ、よく正直者はバカを見るっていう表現がありますよね。正直者であってもなんかね、帰って損したりとかするっていう話をしてますけれども、神様にあってはそうじゃない、イエス様にあってはそうじゃない。神様はちゃんと見てるよ、イエス様はちゃんと見てるよ。イエス様は誰がどういう人なのか、私たちの心の内も知っておられる方だから、それを知っている、まあ、そういうことがありますね。でその上で注目したいのはこの48節のところです。イエス様はこういうふうに言ってます、ナタナエルに対して。だからナタナエルが、え、なんで私のこと知ってるんですかっていうわけですよね。いや、初めて会ったのにっていうふうに言う。するとイエス様は言うわけです。私はあなたがフィリポから話しかけられる前に イチジクの木の下にいるのを見たと言っています。前から見ている、見た、これが2つ目の今日のポイントの見たですね、見るという言葉ですね。ここでは分かりやすくイチジクの木の下で見たっていう話を出してますけれども、もっと言うとですね、いいですか、これ大事なことですけれども、イエス様はあなたが生まれる前からあなたを知っているということです。イエス様はあなたを見ている、見たし、見ているし、これからも見ていくし、あなたが形作られるその前からあなたを見ておられるということですね。ちょっと開けたい箇所がもう一箇所あります。また何か挟んでおいてください。詩編の139編の13節から18節というところ開けます。旧約聖書、聖書の前半の方が、前半というか前の方が旧約聖書ですけれども、980ページになります。皆さんの手元の新共同訳の日本語のやつだと980ページになります。980ページ、詩編の139編、13節、14節のところを一緒に読んでみたいと思います。右のページの上の段ですね、980ページの139編の13節、14節を開いた方は一緒に読んでみましょう。よろしいですか、いきます。せーの。あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。御業がどんなに驚くべきものか私の魂はよく知っている。はい、こう書いてあります。この詩編の祈り手ダビデはですね、こういうふうに祈っているわけですね。あなたは、このあなたって神様ですね、主よ、世界を作られた神様、あなたは私の内臓を作り、神様、お母さんのお腹の中で、母の体内に私を組み立ててくださった。私はそのことを感謝します。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられています。恐ろしい力っていうのはデュナミスっていうことですね。つまりもう爆発的な力で、ものすごい力で、驚くべきものに、アメイジングですよね。もうびっくりするようなすごいものとして作られていますというふうにこの祈り手は祈っているわけですね。神様があなたを作った、これが聖書が語っている大切なメッセージですね。しかも驚くべきものとして作った、ものすごい存在として主はあなたを作った、これが聖書の大事なメッセージです。それがイエス様が言っている私はあなたを見たということですね。それは今見たっていうことじゃなくて、ずっと最初から知っているし、今も見ているし、またこれからも見ているということですね。まあよくその、罰が当たるとかって世の中でね言いますよね。その どっちかっていうと、神様はなんか見張ってて悪いことするとパーンって引っ張られるような、そういうイメージがあるかもしれませんけれども、そうじゃない、そうじゃないってことですよね。そうじゃなくて、私たちが作られるその前から私たちをよく神様は知っておられて、素晴らしいものとして、尊い存在として私たちを作られたんだ、これが聖書の語っているメッセージですね。それは見張ってるんじゃなくて見ておられる、しかも単に見守っていているだけじゃなくて私たちの傍らにおられる、それが主なんだということですね。皆さんは特別に作られた特別な一人一人だということです。神様の目にあなたはずっと意味があるあなただということなんですね。それは片時も目が離れることはない、まあ今日は特にどうでもいい日っていうのではなくて、毎日あなたは見られている、それ見張られているんじゃなくて良いものとして見られているということなんですね。私はあなたを見た、ずっと見ている、これを今日二つ目の神様からのあなたのメッセージとして受け取っていただきたいと思います。ナタナエルさんはこのことを聞いてイエス様のことを、あなたは王ですと言って自分の王として迎えました。私たちもイエス様をお迎えするならば、イエス様は私たちの主として、王として共にいてくださる方ですね。ぜひそのことをしていきたいと思います。よく言いますけど、昔の中世の絵でそういうのありますけれども、 イエス様が外からね扉を叩いてて、で中に自分がいるんですよね。だけれどもドアノブのところをよく見てみると、外にしかノブがつい、逆に内側にしかノブがついてないという絵が、ね、ありますね。私たちが扉を開く、そしてイエス様を迎えるということがとっても大事ですね。イエス様はですね、すごくジェントルな方ですから、いきなり蹴破って入ってくるということはないわけですね。オラって言って入ってくることはないので、私たちが開ける、ぜひナタナエルのように私たちもイエス様を迎えていきたいと思います。それは本当に簡単なことですね。イエス様どうぞ来てください、私のうちに共にいてください、そう祈ればいいことです。さあ最後行きましょう。残るところ50節51節を読みます。またヨハネの一章に戻りたいと思います。新約聖書の165ページに戻ってきて、残る50節51節をご一緒に読みたいと思います。ヨハネ一章の50、51を開いてくださった方、また読みましょう。いきます、せーの。イエスは答えて言われた。イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか。もっと偉大なことをあなたは見ることになる。さらに言われた。はっきり言っておく、天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる、と書いてあります。ここまで見たら来てみなさいということ、そして、あなたを見てきた、これから見ているっていう言葉がありましたけれども、今度はですね、あなた見るようになるっていう最後のメッセージですね。あなた見るようになりますというふうに語ってます。これって何のことでしょうか。何を見るんでしょうか。偉大なことをあなたは見るというふうにイエス様は最後言いました。それは天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる、こういうふうに言うんですね。何のこっちゃって思いますけれども、人の子っていうのはイエス様のことですね。でちょっとこれ訳、まあ違う訳し方もできるんで、そっち側の方が分かりいいと思います。でこういうふうに訳せると思います。天が開けて、神の天使が人の子イエス様の上を上り下りするっていうふうに訳せるんですね。ここでは人の子の上に上り下りって、人の子の上に上り下りっていうと、なんか天使が上からイエス様の上に降りてきた、こうやって上っていって、こういう感じになりますけれども、じゃなくて上を上り下りするのを見るようになるっていうふうに、まあ受け取った方がこの場合分かりいいかなというふうに思います。これはですね、旧約聖書のヤコブのはしご、ヤコブの階段っていうのがあるんですけれども、それのことを連想させるような、そういうところなんですね。旧約聖書にヤコブっていう人が出てきます。どういう人かって言いますと、アブラハムっていう有名なそのユダヤ人の祖ですよね。そして信仰の父がいますけれども、その子供の子供、孫です、孫にヤコブっていう人がいます。ところがですね、このヤコブ君は、すごく神様のことを信頼して従いたい、で祝福もらいたいって思ういいところあるんだけども、ちょっとその思いが強すぎるタイプの人で、お兄さんから祝福を奪い取ろうとしてちょっとズルするんですよね。でその結果お兄さんから死ぬほど恨まれて、文字通り殺してやるって言われたから逃げ出すっていう、そういう場面が出てくるんです。でヤコブ君はですね、逃げ出します。で荒れ野に行くんです。でそこで石を枕にとって、まあ硬い枕ですよね。でもう殺されるっていうか、もう慌てて逃げてきたので、何も持たずに荒野で一人ぼっち、枕石にして寝たっていう、そういう場面が出てくるんです。でそこでですね、不思議なことが起こるんです。何かって言いますと、急に神様の幻を見せられる。どういう幻かっていうと、パーって天が開けて、そこからはしごが降りてくる、地上まで降りてきて、そしてそのはしごの上を天使たちが登ったり下ったりする、その場面をヤコブはそこで見るんですね。そして神様から、私はあなたを見捨てないよ。彼の状況悲惨なんですよ。もう一人で家出してこなきゃいけなくなって、兄貴から殺されるって思って逃げてきたわけですよね。で、あ、もう人生終わったなって思って今歩いてるわけですよ。で夜になって一人で、あの狼とかが逃亡している中で寝てるわけですよね。そんな状況なんだけど、神様が見てるよって、ちゃんといるよってっていうふうに言う、そういう場面ですね。そしてあなたに祝福を与える、それがそのヤコブの場面です。でヤコブはですね、朝目を覚ましてから言うわけです。あ、ここに神様がいたんだって、ここは天の門だったんだっていうふうに言うんですよね。ヤコブは惨めな状況だったんだけれども、でもそこに天の扉が開かれて、神様見てる、何だったら今も一緒にいるっていうことが分かった、そういう場面が出てきます。これが連想される、そういうところなんですね。イエス様は私の上を天使たちが 上り下りするのを見るようになるっていうふうに言いました。これ何のことでしょうか。イエス様が私たちと神様との架け橋になるっていうことですよ。私たちが天国にいるその門を開く道になるっていうことを言ってるわけですね。私の上を通ってあなたは主のもとに行ける、天国に入ることができる、そして神様はあなたと共にいる、そのことを語っているわけですね。それをあなたは見るようになるっていうことです。何の話かって言ったらこれ十字架の話ですよ。よく、絵に描いてね説明をしたりします。私たちと神様との間には大きな溝がありますって、そのままでは神様のもと行けませんよく言いますね。まあ、ちょうどね今日朝も言ったんですけど、ここに溝があるんですよね、私たちと皆さんの周り、まあ、こうイメージして、私は神様じゃないんですけども、まあちょっとイメージしてみてください。こう乗り越えてくるのは大変でしょ、まあ、横通ってくればいいんですけども、天国に行くのに横通ってくるってないのでそれはダメなんですけども、溝があるって、間に溝があって神様のもとに行けないって言うんですよ。それは罪ですよね。神様に従えないって、どうしても聖書の通りできない、でも私が橋になるって、十字架にかかってくださったわけですね、イエス様が。それはここに架けられた橋だ、神様のもとに行くことができる橋だということですね。まさにイエス様は十字架で私たちの罪を、その罰を代わりに受けてくださいましたね。だからもうここの溝ないってことになったわけですよ。そこに十字架の橋がかかったわけですよね。そこを通れるということですね。ここでイエス様はその話をしています。天が開けて神の天使たちが私の背中の上を行ったり来たりしているのを見ることになる、そういうふうに言ってるわけですね。ちょっとイメージしてみてください。イエス様が私たちの代わりに橋になってくれる、階段になってくれて、はしごになってくれて、私たちはそれを通っていつでも神様のもとに行くことができるし、天の扉は開かれたし、今神様に祈ったら主はいつでも聞いてくださるし、あなたと共にいる、それがここで語られていることですね。それをあなたは見ることになる、こうナタナエルにイエス様は言ったわけです。今私たちはもうそれを受け取っています。ナタナエルが見ることになるよって言われたものを私たちはもう受け取っています。イエス様はもう十字架にかかりました、天国の門は開かれました。あなたがそれを受け取るだけで、イエス様を信じてその階段の上を歩くだけでそこに行くことができる、この道を行きなさいとイエス様は言っているわけですね。ぜひこのことを私たち最後に受け取りたいと思います。そしてこの見ることになると言われたものを今私たちは与えられているんですから、それをぜひ受け取っていきたいと思います。私たち、人はですね、得てして見たいものを見たがりますよね。聞きたいものを聞きたがります。で、ちょっとしたこういうこと、ああいうこと、見たいものあるかもしれないけれども、でも大切なのは神様があなたに見せようとしているものだということですね。あなたは見ることになる、あなたは神様を見ることになるし、その天国の扉が開いたことを見ることになる、このことをぜひ皆さんのこととして受け取っていただきたいと思います。